じゃあ皆さんもう一度立って祈って始めましょう。
So I'd like to invite you to stand and let us join, join us in prayer before we start.
僕はね信じてることがあります。神様が生きておられて今日も皆さんに語るということです。
One thing I believe today is that God is alive, Jesus is alive.And he will speak to us today.
神様に私たちの心を開いていただいて、私たちの心の耳を開いていただいて、本当に神様の言葉が深く心の中に沈むように、したいと思います。
So we like to pray that God opens our hearts, opens our ears for His word to come and bear fruit in our hearts.
Okay, 祈りましょう。
Let us pray.
父なる神様、イエス様、本当にあなたが生きておられて、私たちの心に命の言葉を与えてくださると信じます。
So Lord, we believe that you are a living God. You are alive and you will speak to us today.
今日のメッセージを通してあなたが私たちの心を励まし、そして力を与えてください。
Lord, please encourage us and give us strength through this message.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
And in Jesus' name we pray.
Amen. どうぞ座ってください。
Please be seated.
ここにいる中辻隆志君は実はアメリカ生まれ、アトランタで生まれ育ったんです。
Yes, I was born in Atlanta, Georgia, United States.
つうことはどういうことかというと、生まれた時から、まあ、ホットケーキを食べて、まあ、生活していきたいと思うんやけど。
So that's an assumption meaning that I grew up eating pancakes.
そうやろ？
Yeah, I did.
しかも、アメリカのホットケーキや。
So the American pancakes of the South.
それは僕ははっきり言って間違ったパンケーキやと思ってる。
And that's his opinion, but he thinks that I was wrong. I lived a lie.
要はなんでか、最近のなホットケーキにはブームがあってやな、どんなんみんな食べとるか言うたらな、アメリカがこういう良くないものが入ってきて、どうぞ。こういうやつ。
So,
女の人たちはすごい美味しそうとか言うわけや。
So this is the little pancake boom we have in Japan. For some reason, they say this is an American pancake. They bring it over in Japan. It's amazing and girls love it. And they're like, oh, it looks so good.
And... でもな、言うとこは、これはあかんで、これは。
But、あのね、that's wrong.
はい。あのね、なんでか言うわ。皆さんね、これはパンケーキ、基本のパンケーキじゃないんです。ホットケーキじゃないんです。
Because this, Fumi wouldn't call this a real pancake.
そう。これがふわふわのケーキのところだけ食べたらあんま美味しないで。
Because you know what, actually, because this pancake, when you actually just eat the pancake itself, it's not that good.
いろいろごちゃごちゃついてるからなんか美味しそうに見えるだけ。No. あの生地のところはあんまりやねん。
So it looks good because there's all these fruits and there's whipped cream and ice cream and there's all this stuff on it, but actually when you eat the actual pancake, it's not so good.
そこで長崎隆志君に本物のホットケーキを紹介したいと思います。
So he asked me to translate him today so he can teach me what a real pancake is.
もうこれ食ったらもうアメリカ帰られへんで、ほんまに。
So if I, according to him, if I eat this, I won't be able to go back home.
それはこれです。どうぞ。これはね、めっちゃ美味しいよ。食べたことある人？
Who's eaten this before?
ほらほら。ほらやっぱりこれをね食べたら二度とアメリカのホットケーキが食べれなくなります。
So if you eat this, evidently you can't eat any American pancakes anymore.
そして上にイチゴがなくても生クリームがなくてもホットケーキだけで美味しい。
And so these pancakes are actually tasty enough that you don't need fruits,、うん、you don't need syrup, you don't need ice cream or whipped cream.
考えただけでお腹減ってくるんだけど。
He's really hungry now.
だけどこれがベーシックなんです。
But so this is the base, right?
いやなんだやっぱり foundation. バックトゥベーシックしなあかんねなんでも。
So pancakes, you got to go back to the foundation, the pancake itself.
ごちゃごちゃしたものを取ってやっぱりベーシックに戻らなあかんわけよ。
And you got to take just get rid of all that other extra, you know.Filling and all that stuff.
そうそう、もうブルーベリーとかラズベリーとか全部取って、so、パンケーキ食わな。
Move the fruit, blueberries and the raspberries and just eat the pancake.
そう。で、実を言うと、教会もしくはキリスト教っていうのができたのは2000年前なんですけれども、そっからもう上にいろんなラズベリーやブルーベリーみたいなごたごたしたものがいっぱい乗ってきたんです、2000年間。
So kind of like this pancake, the church has a history of 2,000 years and throughout the history, it seems like there's been a lot of extra...The whipped cream there, ice cream there, added on to how church is done.
そう、始まった時はシンプルなものだったんだけれども、そこになんかどこかのデノミネーションができたり、教派ができたり、新しい神学が生まれたりしました。
So when it started, it was very simple. But then as time progressed, they thought about, you know, let's add this building, let's add this art, let's add this worship style, let's add this theology to this.
教会には一つ一つの教会にスタイルがあって、建物にもなんかスタイルがあるわけです。
So then after that, new denominations were born, different worship styles were born.
うん。それだけじゃなくて、音楽のスタイルもあるわな。
And that includes musical styles.
そう。で、今の日本人の人がそのいろんなスタイル、いろいろごちゃごちゃごちゃごちゃしたスタイルを見て、最終的に思うのが、あ、こういうのがキリスト教やって思ってるのの典型例を紹介したいと思います。
So, with that said, we want to look at what the Japanese perception of a church style is.
そうで、日本人の教会に行ってない人が教会って言ったら何を思えるか言うと、12月31日の紅白歌合戦の後の行く年来る年に出てくるカトリック教会のシスターのおばちゃんたちや。
And I think what the Japanese think when they say what is a church to you? That's the image. Sisters in a cathedral.
そして、きっとこのおばちゃんたちやお姉様方はとても素敵な方なんやなと僕も思います。
And you know, I believe they're wonderful people.
そして優しそうやね、やっぱりね。
And they look very gentle.
そう、そしてすごく静かで絶対に声を荒げない感じの人だと思う。
And they seem very quiet and doesn't seem like they'll ever get angry.
で絶対にこう感情でエモーショナルにならずに静かにいつも祈ってる。
So they won't get emotional. They're very reserved and controlled.
そう、そしていつも聖書を勉強してる感じだね。
And they must always be studying the scriptures.
で身なりも綺麗な感じやし、難しい本をなんか読んでそうやし。
And they have proper clothing.Proper wear. They probably read very difficult books.
もう服装質素だけど心は洗練されたソフィスティケートな感じなんです。
So very simple but sophisticated.
そして多分世界で一番安全な女性たちだと思えへん。
They must be the safest women to be around in the world.
でこれがキリスト教のイメージなんです。
So but this.Is the image of Christianity maybe in Japan?
そしてこの女性たちがいる教会っていうのはすごいゴタゴタして超でっかいパイプオルガンがあってフィットしたらギャーンとかっていうようなパイプオルガンがあるわけや。
And these women are in big buildings with huge ceilings with huge pipe organs that make a lot of noise.
でも実を言うと2000年前そういうのって実はそれは全部イチゴとかラズベリーと同じで2000年前はそんなの一つもなかったんです。
But kind of like the raspberries and the strawberries on the pancakes these days, that wasn't what the initial church was.
もともとの教会はこの女性たちとは違って、もう栄光あるぐらいに粗野なものだったんです。
Actually, the
gloriously unsophisticated.
Right. So this is sophistication in a picture, but the actual initial church was actually gloriously unsophisticated.
字も書けないような人たちから始まりました。
It was begun by people who were illiterate.
そして僕はね、そういう人たちが昔おったからって、そういう人たちのように 100% なるべきやとは言うてんのと違うで。
You know, I'm not trying to make the point and say like we should go back to being like that.
みんな字が書けないようになりましょうとか、そんな言うてないで。
It's not saying that's all like forget how to read.
そうじゃなくて、僕が言うたのは、その2000年前にあったスピリット、魂を僕たちは今日学びたいなと思うんです。
But I think we would like to learn the spirit.Of the people who initially started the church.
つまり教会と言ったらどんなスピリットがあるところなんですか?
So, what kind of spirit does the church have?
つまり教会のベーシックは何ですか?
So, what is the base foundation of the church?
クリスチャンの本当にベーシックは何ですか?
What is the basic foundation of being a Christian?
実はそれはね、反骨魂なんです。もう体制に従わないっていう反逆魂なんです。
I think it's a spirit to stand firm in something.
つまり誰が何と言おうとも私は神に従いますというガッツなんです。
And we stand firm and have that boldness and courage to say I will obey God over man.
今日はホットケーキを食べるようにクリスチャンの一番大切なコアのガッツの部分を学びたいと思います。
So we'd like to learn about that spirit today.
使徒の働きの5章をどうぞ皆さん開けてください。
So let's open to Acts 5.
とても魅力的な話が書いてありますけれども、ちょっとバックグラウンドを説明したいと思います。
And there's an interesting story here, so I want to explain the background a little bit.
初めての方もいらっしゃるかもしれへんから、簡単に説明します。まず、神様がいらっしゃったんです。
So, this may be your first time, so start at the very beginning. There was God.
あなたを作り、あなたを愛してる神様がいたんです。
Who has created you and who loves you.
そしてその方はあなたをご自身との関係に招き入れたいと思われたんです。
Who wanted to have a relationship with you.
そしてその方は人となってこの地上に降りてこられました。
And so he took the form of man and came to this earth.
それが今から2000年前のことです。
And that happened 2000 years ago.
その方は名前をイエスと言いました。
His name was Jesus.
あ、そしてその方は3年間パレスチナという地方で、神様がどのような方かを語るという働きをなさったんです。
And for 3 years in the region of Palestine, he went around sharing about his father God.
それだけではなくて、神の力を持って多くの人の病を癒しました。
Not only did he share the gospel, he went around and healed people.
苦しんでいる人を慰め、悪霊に疲れている人たちを解放しました。
He encouraged those who were in pain and sorrow, and he also exorcised demons.
神がどのような方かを人の心に鮮やかに啓示することができた、素晴らしい預言者のような方だったんです。
He was a prophet who could really reveal God's will to these people.
そして最初は小さかったんですけど、あれよあれよという間にたくさんのフォロワーがそのイエスという人にはできました。そして最終的には社会運動のようになっていきました。
And it became sort of a social movement.
そのイエスという人が私たちが神様として礼拝しているイエス・キリストのことです。
And this Jesus is the same Christ that we worship today.
そしてそのイエス様の一団、大きな一団がエルサレムという大都市に乗り込んできたとき、エルサレムの死のリーダーの人たち、警察の人たちっていうのは、これはやばい、革命の軍隊が乗り込んできたぞっていう恐怖に打たれたわけです。
So when the disciples of Jesus came into Jerusalem, the leaders, the political leaders there, the police, the spiritual leaders, felt threatened about their existence.
そしてこれは困ったっていうことで、彼らは単純な解決法を見つけました。首謀者であるリーダーのイエスという人を秘密に捕まえて、簡単に裁判して、その日のうちに殺してしまったんです。
And so when Jesus, so their method of dealing with this movement was, let's capture their leader secretly, have a trial, and have him executed.
そしてそのイエスという人は捕らえられて処刑されて、死体は墓に入れられたんです。
So Jesus was captured, had an unfair trial, and was executed on the cross and buried into the grave.
エルサレムの警察当局とか死のリーダーたちは、ああこれでよかった、革命の軍隊っていうのはきっと大ダウンするやろう、なくなるやろうと思ったんですけど。
So then now the leaders of Jerusalem, the Pharisees.I thought, okay, now the leader is dead. This movement shall die down.
だけれども3日目にちょっと嫌な噂が立ち始めたんです。
But 3 days later, they heard a bad rumor.
イエスが蘇ったっていう噂です。
And people are saying that Jesus has risen.
そんなことないやろうと思って2週間、3週間過ぎていって、50日後にとんでもないことが起こったんです。
And you say, no, that's crazy. That can't happen. But then 50 days later,
弟子たちがもう一度エルサレムでメッセージを語り始めたんです。イエスは生きているぞ、蘇ったぞとメッセージをし始めたんです。
50 days later, disciples of Jesus are in the middle of the city preaching that Jesus is alive. He is risen.
最初はイエス一人だけやったのに、今度は弟子たちが何十人も寄ってかかってイエスは蘇ったと街中で叫び始めたわけです。
So it was at first it was only Jesus who was leading this movement. Now they have a group of disciples.Leading the movement.
で、これは困った。それだけじゃなくて、イエス様がやってた奇跡を弟子たちも始めたんです。
And what the miracles that Jesus were doing when he was alive, now the disciples are doing it.
私たちの内側に神様が生きてるんです。イエス様の霊が生きてるんですよ。だから私たちはこの力があるんですと彼らは言ったわけです。
They're saying because we have the power of God living in us, we are able to do these miracles. That's what they're saying.
皆さん、エルサレムの市のリーダー、シティのリーダーの立場になって考えてください。警察の、署長の立場に立って考えてください。それは明らかに信仰宗教が始まったように見えるよね。
So when we stand actually on the side of the political leaders of the city municipal government, you would think like, oh, they're crazy heretics trying to start this religious thing.
危険な反乱分子が、社会を潰そうとしているように見えたと思います。
Maybe they're trying to do a coup d'état.
すぐにそのイエスの弟子たちは逮捕されました。
So therefore, the disciples of Jesus were immediately arrested.
よく調べてみると、ほとんど、そのうちのほとんどは学校に行ったこともない人たちでした。
But then when they arrested them, they found out that most of them are uneducated.
わかったことは3年間イエスと一緒にいたのだという事実だけです。
And the common point was that they lived 3 years of their life with Jesus.
そして警察の人たちはこういうふうに言いました。あなたたちも逮捕されてるから、今後決してイエスの名によってこの町で語ってはいけませんと脅したわけです。
So the Pharisees then threatened the disciples and said, What you've done, what you've spoken, never do it again. Do not speak in the name of Jesus.
皆さん考えてみて、警察に行って、もうこれをこれをしたらあかんよって脅されたことある皆さん。
So has anyone here been arrested by the cops and been
interrogated? やっぱりかなりビビると思うんやけど。
I don't guess not, but like it's probably very intimidating, right?
だけどもその脅しがあったとしても、弟子たちは出て行ってまた同じことをして始めたわけです。
But though the disciples were threatened with their lives by these leaders, after they were released, they went out and did the same thing.
病の人は癒され、汚れた霊に苦しめられた人たちは解放されました。
The sick were healed, the possessed were freed.
そしてエルサレムの街中の人がこの新しいジーザスムーブメントにイエスを信じる人たちに魅力に取りつかれていったわけです。
And the whole city of the Jerusalem was enticed byThese people leading the movement.
ちょっと待って、今回ばかりは厳重注意だけやったらあかんわ。逮捕して牢屋に放り込まなあかんわ、言うて、実際そうしたんです。
So the next thing they did was not only did they arrest them and interrogate them, but they threw them into prison.
警察がやってきて弟子たちを全員捕まえて留置所にボーン放り込んだんです。
So they grabbed the disciples and put them in jail.
だけれども、聖書の不思議なことが書いてあります。その留置所に入っていたある夜、天使が地震を起こして留置所の扉を全部開けて、弟子たちにこう言ったと言うんです。もう一度町に出て行って、イエスは蘇ったとメッセージしなさい。
Well, it's interesting, as you read the scriptures, it says that the angel of the Lord came and created an earthquake to open the cells of the prison, to release the disciples, and commanded them to go.Preach that Jesus is risen, he is alive.
今度は彼らは脱獄して次の朝からイエスは蘇った、イエスは生きていると話して始めたんです。
Now the disciples not only did disobey the order of not to preach Jesus, now they've also escaped out of jail.
そしてどんどんどんどんイエスを信じる人は増えていったわけです。
But they kept speaking about Jesus and the disciples grew in number.
で、警察の人は牢屋に入ってると思って、牢屋の中見たらおれへんから、どこ行ったんやいう話になったんやけど。
So then the Pharisees opened the doors to the jail next morning and they find out they're not there and they said, what are they doing?
で、気づいたら町のど真ん中でイエスは生きているよっていうふうに言うてるから、僕らももう黙らさなあかんわってまた捕まえに行ったんです。
And then they found the disciples again in the center of the city preaching Jesus and they said, we've got to capture them again.
そして小さな部屋に掘り込んで、
And they threw them into a small room.
喋るな言うたやろって勝手に抜け出しやがって。
And they say, we told you to not speak of his name.
なぜ言うこと聞かへんねや。
So why do you not listen?
警察ドラマでな、警察の人がこう犯人をガー言うみたいに言い始めたわけです。
Maybe if you've seen a Japanese, police drama, you've seen them put him in a small room with a spotlight in their face and yelling.
いや、読んでみましょう。使徒の働き5章の27節。その警察のシーンを考えてください。彼らが使徒たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は使徒たちを問いただしてこういうふうに言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんということだエルサレム中にあなた方の教えを教えてしまい、広めてしまい、その上、あのイエスの血の責任を我々に押しようと、押し付けようとして、イエスを殺したのはお前、私たちやっていうふうに言うて、っていうふうに、うわーっと脅したわけです。
So let's read Acts 5:27-28. Imagine you're in the interrogation room.So the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in his name, he said. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's, Jesus' blood.
ちょっと想像してみてください。皆さんが警察の小さい部屋に連れて行かれて、なんかタバコ臭い息したお茶に、もうお前や、やったやろ、やったやろって言われてるシーンを想像してください、自分が。
So maybe in your country's version of the interrogation room, imagine that scene where you're being interrogated.
そういうああいうふうにすんなって言ったやろお前ってどうなんやって机をバーン叩かれてって思うやろうけど。
So if they looked into you in the eye and said, "We gave you strict orders not to teach his name."
そう、あなたが西宮の町をめちゃくちゃにしてるんやで、その社会的責任分かってるんかいで机ドーン叩かれたりして。
If they're yelling at you and saying you're messing up the city.
どういうこっちゃ、どうするやみたいな感じに言われて。
It says, what are you gonna do? What are you gonna do for us?
そしてですね、今度はそのタバコ臭い息した警部さんがちょっと静かにやって、まあ、カツ丼でも食おうかいって出前が来るわけです。
If you've seen a Japanese drama, they're very, very, they're angry at you first and then there's something nice.
そう。ほんで、まあ、タバコでも吸えやと言って、タバコに火をつけてくれて、言うね。お前な。 イエスなんか信じてお前、田舎の母ちゃん、泣いとるでとか言うわけやん。な
Yeah, so, hard to translate. Sorry, Japanese setting. They yell at you, they give you a cigarette, and they say, you know what? You know, your mom's crying back home.
So,
you know, you're making your mom sad.
お前の兄弟たちも、お前がクリスチャンになったら言ったら、ほんま、もうどんだけ、お前、道歩かれてんだよ、お前。それでもええんか。
And, you know, think about your mom's shame. You know, now you've become this Christian, you're making your mom sad. She can't go outside because she's so shameful.
もしそういうふうに言われたらどうしますか?
So, what would you do if that, if they were told, if they told you that?
もしあなたがイエスに従ってることは間違ってる。あなたがイエス様に従うことは間違いやという脅しがいろんな形で、いろんなやり方であなたの方にやってきたらどうですか?
In short, what would you do if you were intimidated by people telling you that what you're believing is wrong, what you're doing is wrong, what you're doing is bringing shame? What would you do?
それは私たちクリスチャンの生活の中でよく起こることです。私たちがイエス様に従っていくと、イエス様を従うことをやめといた方がええんちゃう。あんたがやってること間違ってるよっていう脅しやディスカレジメントや失望感っていうのが襲ってきます。
I think that kind of discouragement and that those kind of threats or intimidations that what you're believing is not true or what you're doing is bringing shame to your family, what you're doing is wrong.Those kind of voices exist, right?
21世紀の日本ではクリスチャンだからという理由で、まあ、逮捕はされません。まあ、今は将来知らんけど、今は逮捕はされません。
You know, in this 21st century, at least in Japan, we don't get arrested just because we're Christian.
でももし家族にあなたがクリスチャンとしてこれから生活していくんだったら、もうクリスマスやお正月に帰ってきてもらっては困りますと言われたらどうしますか?
But what would you do?Because I think this happens in Japan is that you become a Christian and your family says, well, you don't need to come back on New Year's.
もしあなたのボーイフレンド、ガールフレンドにあなたがクリスチャンとして生活を続けるんだったらもうあなたとは付き合えないわとか僕は君とは付き合えないって言われて別れましょうって言われてどうしますか?
What if your girlfriend, boyfriend or your spouse says, you know, if you're going to be a Christian, I can't live with you anymore.
それでなくても日本ではこういうふうに考える人がいます。いや、僕は家の長男やから、僕がイエス様にもし従って、これからもずっと従ったら、クリスチャン、じゃあうちのお墓どうすんねやろ、誰が面倒見るねやろっていうふうに思うわけです。
Or if you're the eldest son of the family, who's going to take care of your family? Who's going to take care of the grave?
そしてそれを考えると、イエス様にこれからも従っていこうっていう気持ちが、ヘニヘニヘニヘニヘニって落ちてしまうわけです。
And these voices will deter you, your spirit and your will to follow.
もしかしたら職場で皆さんはクリスチャンとしてはやってはいけないこと、例えば税金対策のために数字を書き換えるとか、そういうことを職場でやれっていうふうに上司に言われるかもしれません。
Or if you're a business professional, you may be forced or threatened to you know, mess with the numbers on your receipts.
もしくは、ちょっと女の子のおる店に行こうや言うて上司に誘われて行けへんかったらお前とはもう一緒に仕事せえへんとか言われることがあるかもしれません。
Or maybe they invite you to go out to the nightlife and maybe tell you that if you don't come, you know, we're not going to work with you anymore.
その時に私たちはイエス様が与えてくれた新しいコンシエンス、新しい良心に従うか、それとも人に従うかっていう瀬戸際に立たされるわけです。
I think there are times when we are placed in situations where we are calledGod's given us a new conscience, but and we're put into a situation where are we going to obey God or are we going to obey man?
ペテロをはじめイエス様の弟子たちが直面したこの日直面した使徒の働きの5章の時に直面した脅しとはそのようなものでした。
And that sort of intimidation is what Peter and his disciples experienced here in Acts 5.
じゃあペテロとイエス様の他の弟子たちはこの裁判の時にどういうふうに言ったんでしょうか。
So how did Peter respond then to the Sanhedrin?
すみません。じゃあもう僕これからは静かにしてますんで、もう何にも迷惑平気も静かに暮らしクリスチャンとして生活しますから、ごめんなさいって家帰ったんでしょうか。
They go home saying, you know, I'm so sorry. Like that was, I was just being myself. I shouldn't be so fanatical. I'll just be quiet and live my life quietly.
そうではなく反骨精神を見せてたんです。固く立つことを選んだんです。
Or did they stand firm in something they believed
in? 29節見てみましょう。こういうふうにペテロは言いました。ペテロをはじめ、使徒たちは全員こういうふうに答えて言いました。人に従うより、神に従うべきです。
So, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than man.
実を言うと、使徒の働きの5章は、教会のみんなで読んでるリーディングプランで、多分今週の火曜日か水曜日に、一緒に読んだ箇所ですけれども。
know, at Crossroads, we have a daily Bible reading plan, and actually, Acts 5 is where you probably, if you're following it, read this week.
まあ僕今日全然違うメッセージしようと思ってたんやけれども、今週の金曜日に神様にここからメッセージをしなさいと言われたような気がしました。
And so this Friday, actually, I had prepared a different sermon completely, but God spoke to me to speak from Acts 5, so I changed the sermon.
人に従うより神に従うべきですというメッセージを聞く必要がある人がクロスロード教会にいるからと、聖霊なる神様が僕に語ったような気がしたんです。
And the Holy Spirit spoke to me and said, there is a person that needs to hear Acts 5, that they must obey God rather than men.
もしそれがあなたならば、ぜひ聞いてください。
So if this is you, I don't know who you are, but if this is you, please listen.
そしてこれを、もう一度読んだ人29節、ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより、神に従うべきです。
So again, Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men.
これみんなちょっと言わなあかんね。私たちのスローガンやわ。これは教会のど真ん中のスピリットです。
I think this is the central spirit of the church.
Okay, ちょっと読んでみましょうか。次のスライド行ってください。次のスライド、こういうふうに書いてます。人に従うよりのやつを出してください。日本語で3回読んでみましょうか。せーの。人に従うより神に従うべきです。もう一回行こうか。せーの。人に従うより神に従うべきです。もう一回。せーの。人に従うより神に従うべきです。英語で覚えようか。せーの。
So in English, three times. Ready?
We must obey God rather than men. もう一回、せーの。We must obey God rather than men. 最後、せーの。We must obey God rather than men. もしかしたらあなたはイエス様に従って何か今やろうと思っているところかもしれません。
Maybe you're at a point where you're trying to, you know, you're listening to God and you want to try to do something for Him.
もしかしたらイエス・キリストに従い始めようと思ってるかもしれません。
Maybe you're considering following Christ.
もしくは、教会に来るために仕事を辞めようと、日曜日仕事がある仕事を辞めようと思ってるかもしれません。
Or maybe you're considering quitting your job, changing your job so you can come to church on Sunday.
もしかしたらクリスチャンになるためにバプテスマを受けようと思ってるかもしれません。
Maybe you're considering getting baptized.
その時に、外側から脅しみたいなものがわーっとやってきます。
But in those situations, there'll be a lot of intimidation.
このペテロの状況で、その時に覚えておいてほしいことがあるんです。
In situation like Peter's, but there's one thing I want you guys to remember.
それは人に従うより神に従うべきですということです。
And that is to obey God.Rather than men.
実を言うと、このペテロの時期から20年後ぐらい、パウロという人が自分の弟子のテモテ君に対して同じようなことを書き送りました。
Actually, about 20 years after this incident, a man named Paul wrote to his disciple Timothy.
テモテ君は何か外側からの脅しっていうのに、こう、プレッシャーで負けて、そしてもう何をやっていいかどうかわからなくなってたんです。
And so Timothy was in a situation where he had received a lot of intimidation or threats and was kind of confused in what to do.
だからパウロ先生はこういうふうに送ったんです。第2テモテの1章の7節、こう書いてます。神が私たちに与えてくださったものは、インティミデーションのスピリットではなくて、臆病の霊ではなく、恐れの霊ではなく、力と愛と慎みの霊ですと言ったんです。
And so Paul wrote to Timothy, and this is what it says in 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God has not given us A spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind.
皆さんはイエス様に従う中で様々なタイプの脅しに影響されると思います。
And so when we follow Christ, we will face many types of intimidation.
だけれども私たちが持っている神の霊っていうのはビビってどうしたらいいかわかんないっていうスピリットではないんです。
But the spirit that God has given us is not a spirit of fear, or in another translation, it's a spirit of timidness.
そうではなくて力と愛と慎みの霊だというんです。
But it's of power and love and a sound mind or self-control.
もっと言うんだったら、私たちは神に、人に従うより神に従いますというスピリットなんです。
It's a spirit where we say and we stand firm.And say that we obey God rather than men.
皆さん、その、イエス様に従うととんでもないことになるよって、クリスチャンとして生活にすると、良くないことの方が多いよっていうインティミデーションに、脅しに、出会ったことありますか?
Have you been intimidated by saying no? Becoming a Christian actually makes your life a lot worse and makes it a lot harder.
それは悪魔からの、サタンからの脅かしなんです。
But that is an intimidation from the devil.
そしてでも残念なことは悪魔は私たちに近い人や私たちが愛する人を通してその脅しというのを送ってくることがあるんです。
We must be wary that Satan will actually intimidate us through the people who we love, the people who are closest to us.
もし私たちがそれに屈してギブインしてしまうならば、私たちは劣等感の中に生きたり、どうしたらいいかわからないという気持ちになって、本当にオーバーウェルムされて圧倒されてしまいます。
So, but, and when we give in to those threats, we live life in timidity and impression.
つまり、私たちは恐れの奴隷になってしまうわけです。
We become slaves to fear.
そうすれば神様が私たちに与えてくれた、エンジョイするために与えてくれた豊かな永遠の命を生きることができなくなります。
And so that now we don't receive, we don't get to live the life that God intended us to live.
また私たちは自分の賜物を豊かに用いるということができなくなります。
We no longer will be able to use our gifts to bless other people.
家庭の中で、教会の中で、社会の中で活躍できなくなるんです。
And we won't be able to active and give in the settings of our family, our church, or even in the community.
いつも逃げ回ってばっかりの生活が始まるわけです。
We will always be running from something.
皆さんはそれでいいんですか?
So are you okay with that?
私たちが与えられた神の霊、聖霊は臆病の霊、ティミディティの霊、インティミデーションの霊、脅しに屈するスピリットではないんです。
Because the truth is that the spirit of the God has given us is not a spirit of fear.
人に従うより神に従うというスピリットなんです。
It's not a spirit to obey men over God, but rather obey God over men.
僕にもその脅しっていうのがたくさんありました。
So、I personally haveBeen intimidated a lot.
まずクロスロード教会が始まるときに、クロスロード教会は絶対に成功しないって僕に言った人がいました。
The share one, when I was getting ready to start Crossroad as a church plant, there were people who told me that it'll never work.
また、クロスロード教会が成長する中で、あなたのやってることは教会としてはおかしい。それはただの教会ごっこであって本物ではないと言った人もいました。
Yeah, I've been told before as Crossroad was growing that they said, you know what you're actually doing?It's not real church. It's just a phony.
だからあなたは牧師を辞めるべきだと言った人もいました。
And people have told me that, so therefore you should quit being a pastor.
僕はなんとかその脅しとかインティミデーションっていうのを乗り越えてやってきたけど、一番悲しかって僕がすごく影響されたのは、聖書に偽教師っていう言葉が出てくるんやけど、フミ、それはあなたのことですと言った人がいます。
And amongst that, the biggest one, the hardest, intimidation I had trouble getting over,was the one where someone said, you know what, to me there's this term called a false prophet in the Bible, well you're it.
あなたは間違ったことを教えてます。あなたは神の国のために、イエス・キリストのためにそれをやってると思ってるけど、実は言うとあなたは神の国の害になってますというふうに言われたことがあります。
And because they say you're teaching something false. You think you're helping the kingdom of God, but actually you're harming the kingdom of God.
だけど僕は最後のやつはすごいそれに影響されてしまって。
But the last one, the one I just shared, had a lot of impact on me.
そしてその脅しに僕は屈してしまって、ここに立った時にすごくおどおどするようになりました。
And then when I actually submitted to that last intimidation, when I stood here, I was in fear.
僕からよく動く口を取ったら何が残るんですか？
But so like, you know, if you take my talkativeness away, what's left?
何も残る。僕の神の賜物が全く用いられないで、冬眠状態に一緒になってしまったんです。
So the spirit of fear had subdued God's gift to me of preaching.
知ってる？脅されている人、脅しに屈し出した、インティミデートされた人々っていうのは、神様じゃなくて自分が恐れている人を尊ぶんです。
So this phenomenon of being intimidated, what happens is that it's when we worship or when we respect the voice that is not of God.
私たちはその脅しっていうのをブレイクしなあかんね、砕かないとあかんのです。
So therefore we must break that intimidation.
人を恐れずに、脅かしを恐れずに、神に従うということを始める必要があるんです。
So we must not fear man or fear the intimidation from man, but to obey God.
この使徒の働きの5章の日、弟子たちはあの小さな警察の部屋の中でそれを実行したんです。
And in that day, in that small room where the disciples were captured by the Sanhedrin, the disciples did just that.
短いフレーズで、人に従うより神に従います。
In one short phrase, he said, I will obey God rather than men.
あんたの言うことなんて聞かへんよって。
So I won't listen to you.、
うん、そのはっきりと脅かしに対抗するスピリットっていうのは聖書の中で何度も何度も何度も何度も何度も出てきます。最も伝統的な価値観なんです。
And this spirit, you can see it in many of the biblical stories.、
うん、例えば昔、この、イエス様のずっと昔の時代に、ヨシュアとカレブという人がいました。
For one example, it's the story about Joshua and Caleb.
うん。彼らは約束の地を偵察する12人の偵察部隊のうちの2人でした。
So they, you know, Joseph and Caleb were,two among the 12 spies who were sent to check the land of Canaan.
うん。彼らが帰ってきた時に、残りの10人のスパイたちはこう言いました。あそこには素晴らしい土地があるけど、あそこ占領しに戦争したら絶対負けるから、占領しに行かないでおきましょうと10人の人たちは言ったんです。
So 12 went and came back, and the 10 of them said, you know, it's a wonderful place, but I don't think we can take it.
うん。でも、ヨシュアとカレブは、いや、行きましょう。神様が行け言ってんねんから行きましょう。絶対大丈夫か。神様が共におられるから、ゴーだーっていうふうに言ったんです。
But Joshua and Caleb said, no, 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 like, this is the land that God has promised us, and God is with us, so let us go and take that land.
うん。そうすると、神様に従いましょうって言ったヨシュアとカレブは、やめときましょうって言ってたグループの人たちに、お前らアホか、そんなことしたら、大変なことになってしまうないか。こんなことしたらもう困るからお前らを殺すとか言われて脅しの言葉がうわーと山のように彼ら二人の上に降りかかったんです。
And so what that means is that Joshua and Caleb had the pressure of the other ten people who said, "You're crazy. There's all these huge, strong people there. How are we going to overtake that? You're going to get us killed." They're very intimidated by those.Other 10 people.
うん、ヨシュアとカレブは他の10人の人たち、そしてそれに影響された何百万人の人たちを説得することができなかったけれども、でも最後まで突っ張ったんです。
But at the end of the story, the Joshua and Caleb were not able to convince the people of Israel to go take the land, but however, they fought to the end. They stood firm in what they believed in.
彼らはその突っ張りの魂を持ってたんです。
You know, they had that spirit of standing firm in God.
人に従うより神に従うべきですというスピリットです。
The spirit to obey God rather than men.
じゃあそれどこから来るのはその力強いスピリットはどこから来るんですか
？But where does this strength come from? Where does that strong spirit come from?、
うん、それはペテロがあの警察の小さな部屋の中でしたスピーチの中に隠れています。
And actually, it's hidden in the speech that Peter gave.
うん。読んでみましょう。29節、30節、次の聖書の箇所出してください。ペテロをはじめ、人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの祖父の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのですとペテロは言ったんです。
So what it says, Acts 5.Verse 29 through 30. 29, 30,
一つ英語出してください。出るかな?
Okay, so Peter and the other apostles replied, We must obey God rather than human beings. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, from you killed by hanging him on a cross.
もしあなたが突っ張りの、キリスト教の伝統的な突っ張りの精神が欲しかったら、まず一番最初に覚えていかないといけないことは、一番、イエス様は蘇られ、今も生きておられるということです。
So if you want to receive or to have to hold this spirit to obey God rather than men, you got to first remember that Jesus is alive.
Jesus follower として生きていると、クリスチャンとして生きていると、神様が死んだように感じる時が時々あるかもしれません。
As followers of Christ, we may find situations or moments where we feel like Jesus is dead.
で、そういう時に大体他の人からも、あなたが信じてると勝手に思ってる神様、実は言うと生きてないよ、死んでるよ、あんたが勝手に生きてると思ってるだけやんっていうふうに脅しの言葉や残念な言葉がやってくるわけです。
And it's at those times where we hear voices from around us saying that, you know, what you believe is false, it's not even true, you know, Jesus isn't alive, it couldn't be alive.
神に従うとやめたら?
Why don't you just stop following?
あなたが勝手に信じてるだけやって。
You're just, you know, lying to yourself. You're confusing yourself.
もし神は死んだとあなたにインティミデーションが来るならば、あなたに脅しが来るんだったら、その時は突っ張ってください。
Just the intimidation to you is that what you believe in is not true. Jesus is not alive.Please stand firm.
そして覚えておいてください。ペテロのようにイエス様はよみがえられて今も生きておられる。
Stand firm in the truth and the promise that Jesus is alive and He's alive today.
イエス様は十字架で私たちの罪のために死にました。
That Jesus died on the cross for our sins.
そして3日目によみがえられたんです。
And that He was risen from the grave.
今も生きておられます。
He's alive
today. 私たちの内側に住んでおられます。
That he lives in us
today. もう見せれるもんやったら僕ガーって開けて見せたいけど。
If I could show it to you, I'd show it to you.
それだけじゃなくて、イエス様はまた帰って来られます、ここに。
And not only that, is he alive, he will come back again.
イエス様は死に打ち勝つ力のある神様です。
Because he is a God that has the strength to win over death.
そしてその力を私たちにインパートしてくれます。注いでくださるわけです。
And God imparts that strength to us.
イエス様は蘇られて今も生きてるって。
And God has risen. Jesus has risen and is alive today.
もし誰かがフミさん、フミさん、フミさん、フミ先生、あなたはそれを信じてるんですか？それとも信じてるっていうことにしてるだけなんて聞かれたとしましょう。
So let's assume that someone comes and asks me, Pastor Fumi, do you really believe that Jesus is alive, or are you just saying?
だっておかしいよね。死んだ人が蘇るおかしいな、そんな。
Because like, how can someone who died come back to life?
信じて蘇ったよっていうことにしてるだけやろって言う聞かれたら。
So are you just assuming that that's possible?
僕はペテロのように言いたいと思います。キリストは蘇られて今も生きておられます。
You know, I want my response to that person to be that, you know, God, Jesus has risen and he's alive today.
口で出したらアホちゃうかな俺はと思うんやけど、それでも僕は信じてます。イエス様は蘇られて今も生きておられます。
It may sound stupid logically when you just hear the words, but I can say that Jesus has risen and he's alive today.
それが私たちクリスチャンの基礎的なスピリットである突っ張り精神の土台なんです。
And that is because that is the foundation of why we can obey God rather than men.
じゃあ次に31節どういうことに書いてありますか ?31 節見てみましょう。そしてペテロはこういうふうに続けました。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君としました。そして、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人で、神がご自身に従う私たちにお与えになった聖霊なる神様もそのことの証人ですとおっしゃった。
The next verse is, it says, God exalted him to his own right hand as prince and savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him.
ここに悔い改めという言葉がありますけど、これは方向転換という意味です。
And so we see a word called repentance here, which also means to shift directions completely.
つまり神様は私たちに二つ目のポイント、新しい方向性を与えてくれます。
And so our second point this morning is that Jesus directs us into a new direction.
さあ、そしてさっきの聖書の箇所にイエス様を君とした、プリンスとしたという言葉があります。
And also in that previous verse we saw that Jesus was not only is he our savior, but he's our prince.
そのプリンスという言葉はリーダーとかもしくはキャプテンという意味です。
And this word prince also means can mean leader or your captain.
つまりあなたのグループを率いますよということです。
Basically the person who will lead your group and guide you.
つまりイエス様はあなたの迷った人生に明確な方向性を与えて、後で頑張ってね、一人で行ってらっしゃいじゃなくて、私があなたを導きますと言って導く神様なんです。
So Jesus is the captain of our lives. He's not just here's your new direction, goodbye, farewell, have a nice day.、He actually walks, he guides us in this new direction.、
そして皆さん生活している中でこういう脅し、インティミデーションに遭うでしょう。イエス様にあなたが従うんやったら、あなたは日本の社会からはみ出るよ、私たちの家族からはみ出るよっていうふうに言われることがきっとあると思います。
Here's one maybe intimidation you may face as you follow Christ and say, well, if you live and follow Jesus, then you're not going to fit into this Japanese society.
最終的にあなたはロストするよ、迷うよ、迷子になるよと言われるでしょう。
And they'll say like you're going to get lost, you're going to be alone.
でもそういう時には突っ張ってください。Stick it to the man. って。突っ張ってください。
And so, but when you hear that, please stand firm in God's promises.
皆さん、覚えておいてください。私たちには、イエス様が新しい人生を与えて、今も生きておられて、招いておられるんです。一緒に人生を旅しましょう。
So, Jesus gives us a new direction, invites us to walk with him in that direction.
あなたは、導かれます。
And that he will guide you and me.
そしてもしあなたが一家のリーダーだったら長男だったら皆さん考えてください。もしあなたがイエス様に導かれるならばあなたもあなたの家族も救われます。
And so if you are the leader of the household or if you're the eldest in your family, please remember as you follow Jesus, your whole household will be saved.
イエス様はあなたを生きて導くことができる生きた神様です。
Because Jesus is a living God who is able to give you a new directionAnd guide you to it.
それは揺るがない unshakable 中説、ほんまに揺るがない事実ですから、私たちはその上に立って突っ張ることができるわけです。
That is the unshakable truth, the promise that God has given us in His Word.
三つ目、私たちはこういうふうに信じることができる。イエス様は私たちを罪から解放してくださった神様です。
So the third point this morning is that Jesus freed us.From the bondage of our sins.
ペテロはその啓発でこういうふうに言いました。私たちが人には従うべきではない、神に従うべきだって突っ張る理由は、私たちの罪が許されて、私たちは罪から解放されたからですって言ったんです。
So Peter replied to the Sanhedrin and said that I will obey God rather than men, and the reason for that is because Jesus freed us from the bondage of sin.
あなたはイエス・キリストの血によって罪から解放されてます。
Because By the blood of Jesus Christ, we are free from the bondage of sin.
許されたけどまだそこにあるって言うんじゃないで。イエス様は罪を処罰して罪を取り除いてくださったんです。
You know, God has dealt with our sins. He has removed the sin from our lives.
そして皆さんがクリスチャンとして生活する中でこういうインティミデーションがこういう脅しみたいなものがクリスチャン、いや、あんた罪の許しと書いて罪許されたと言うてるけど、そんなあんたの今の生活みたいな全然変わってないやんか。何も変われへん。あなたは絶対変われへんよ。昔のあんたのまんまやんかって。っていうふうに脅しやインティミデーションが来るでしょ。
And so maybe another intimidation in your life as you follow Christ is that, well, you say your sins are forgiven. You know, you're righteous now. But look at your life. You still got sin all over the place. You haven't gotten a better person.
そういう脅しが来た時どうするんですか？そういう時私たちは突っ張るんです。
So what do we do when we receive those intimidation?
皆さん、イエス様の十字架の血潮が皆さんのために何をしたか知ってますか？
Do you know what the blood of Jesus Christ has done for you?
あなたの内側の罪を取り除いてあなたを義としたんです。あなたはイエス様が罪になってくださったから私は義人になったんです。私たちは義人になったんです。
Because Jesus took on our sins, He has paid for our sins, for our debts. That is why He has taken the sin on us upon Himself and removed the sin.
聖書はこう言います。古いあなたは死んで、今あなたは新しい創造物です。さっきみどりちゃんも言ってくれました。
You know, Midori said this morning, but you know, the old has gone and the new has come. We're a new creation.
そしてあなたは神からもう一度生まれ直したんですよ。Born again したんですよ。
In God, we are born again.
そして、猿から生まれたら猿やし、罪人から生まれたら罪人やけれども、神から生まれたものは神の性質、divine nature を持ってます。
So, a child of a sinner is a sinner, but a child of God is a righteous.
そう、あなたには神の品性が宿っています。
And so we,Have inherited the character of God.
十字架があなたに何をしたか知ってますか？十字架の血潮はあなたを罪人じゃなくしたんです。
And the power of the cross has made us no longer sinners.
あなたの霊的なアイデンティティは罪人じゃないんです。
And so your spiritual identity is no longer a sinner.
あなたの霊的なアイデンティティは元罪人でもないんです。
But also your spiritual identity was not.Before a sinner,
そうじゃなくて、あなたは神の子供であり、義人なんです。
It is that you are a child of God and you are righteous.
あなたたちは罪から解放されているんです。
And so, you know, Jesus has freed us from the bondage of our sin.
ペテロは言いました。この神様が私の内側に住んでおられるんですと言ったんです。
And Paul says, This is the God that lives in me now.
その方が、その聖霊なる神様が私の内側に住み、私を励まし、導いてくれるんです。
And the Spirit within me encourages me and leads me.
力を与えてくれるんです。
Gives me strength.
だからあなたのような大きな権力に対しても私は突っ張ることができるんです。人に従うんではなくて、神に従います。
So whether you're the biggest authority in the city, I can stand against you and say that I will obey God rather than you.
この感覚をぜひ私たち2000年最初のスタートからこの使徒の働きから2000年経った今でも私たちはこのスピリットを持っている必要があります。
And so that we need to remember and have this spirit within us today, 2000 years after what has happened with Peter.
人の言葉に従うより人の意見に従うより神に従います。そのガッツを持っていた最大のヒーローはダビデという人です。
And so in the Bible, we see David, who was one of the heroes who had this boldness, this courage to stand firm in God's promises.
ダビデは、ひょんなことから、ペリシテという大きな国の強い軍隊の英雄と、ティーンエイジャーの自分、ダビデが戦うことになりました。
David was a teenager when he had, for some awkward reasons, had to go and fight this giant soldier.
巨 巨大なあの戦士であるゴリアテは小さなティーンエイジャーのダビデを見て言いました。俺はなんやねんって、お前な今日お前ハゲタカの餌になるでって言って、すごい強烈な脅しを送ってきたんです。
And this giant, his name is Goliath. When he saw David coming down to fight him, he said, What are you, a dog? Like, today, the vultures will feed off of your body.
せやけどダビデはどうしたんですか。いやごめんなさい僕怖い、じゃあさようならって帰ったんですか。
So theDid David say, okay, you're right, I can't fight you, I can't win, so I'm going to go home now?
そうではないんです。ダビデはどう言ったんでしょう。私は生きている神様、私には生きている神様がいます。
No, so David responded and said, no, because the living God is with me.
神様は私を救います。
And that this, my Lord will save me.
神様はこの戦いを導かれます。
And that the Lord will guide me through this fight.
So that the world may know. その結果世界が知るでしょう。僕には神様がおるって。
And so that the world may know that God is among us.
だからゴリアテの言う英雄、ペリシテの英雄ゴリアテよ、私はあなたの脅しに屈しません。
So this teenager barely had experience fighting David said to this war soldier Goliath, who's probably three times his height, and said thatI will obey God rather than you.
ゴリアテは接近戦でダビデを打ち負かそうとしてたんですけど、ダビデは距離を取って一発の石を投げて額に命中させて勝負が決まったんです。
So Goliath went to attack David with his brute force, and David took a slingshot and flung one stone and took Goliath down.
人に従うより神に従うべきです。
So that tells us that we should obey God rather than men.
ゴリアテに従うよりも神に従うべきです。
Do not submit to the Goliaths in your life, but submit to God.
それは皆さんの人生にとってどういう意味があるか、どうぞお家に帰って考えてみてください。
So what that means for you in your life, what does it practically mean for you? Please take that home with you and think about it throughout this week.
皆さんの人生にゴリアテはいるでしょう。
So what are the Goliaths in your life?
皆さんの人生にペテロが対決しなければいけなかった警察の署長がいるでしょう。
Who are the Sanhedrins in your life?
あなたにとって脅しは何ですか？あなたにとって自分が神に与えられた人生を全うできなくするその脅しってインティミデーションは何ですか？
What is the intimidation in your life that is causing you to have fear or be unable to follow Christ?
あなたの内側にあるのはビクビクの霊ではないんです。インティミデーションの霊ではないんです。
So、please remember thoughThat the spirit that God has given you is not a spirit of fear.
そうではなくて、stick it to the man の反骨精神なんです。
No, it's the spirit, you know, to stick it to the man, or to stand firm in what you believe in.
それが2000年の伝統です。
And that is the tradition of this church.
僕たちもそれを忘れないようにしましょう。
So let us remember that.
皆さんが本当に突っ張り精神を持ってこの人生を歩むことをクロスロード教会は応援したいと思います。
And as Crossroad Church, we want to pray for you and encourage you to live your life.
簡単ではありません。それは霊的な戦いです。
And it's not easy. It is a spiritual battle.
でも今日歌ったように、There is a victory in the cross. 私たち十字架の中に勝利があることを覚えておきましょう。
But as we sung this morning, there is victory in the cross.
皆さんが脅しに屈せずに人ではなく神に従うクリスチャンになるのを僕も応援したいと思います。
We want to pray for you and encourage you that you may be able to obey God rather than men.
祈りましょう。
Let us pray.
父なる神様、この世にあってはたくさんの困難があります。多くの人が私たちを滅ぼ